誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。ダルトクラジオ第156回となります。今回は口酒さんというお話、前回の続きからお届けいたします。このお話大変長いものとなっております。今回初めてお聞きになる方がいらっしゃいましたら、お手数ですが第146回からお聞きください。では、さっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マちゃん今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわぁ、今日携帯忘れた。時間分からへん。マちゃん今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは
トラジ。
東京特許許可
トラジ。
違うわ。ああ、すごい、なかなかね。そんな、それ何ですかトラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋
トラジ。
海原遥か
トラジ。
あの掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋は
トラジ。
ああ、シネヌーボーの前
トラジ。
では参ります。口酒さんその11。会社がダウンタウンに移転になるので、バッテリーパークシティの新しい高層アパートも見に行きました。その時の出来事です。不動産屋に案内されて見せてもらった部屋は2ベッドルーム2バスの角部屋、 2LDK の形でバスルームが2個、高層階であるにもかかわらず 私が言うのもなんですが、手頃な値段でした。ベッドルームの一室を見て、日本人的な感覚から、ああなるほどな、こりゃ安いはずだわと納得しました。ベッドルームの大きな窓からはツインタワーの跡地がはっきりと見えました。不動産屋が、屋上が素晴らしいですよ、行ってみましょうと言い、私たちは屋上へ。眺めはいいけど跡地がね。いつもなら細かいくらいにあれこれ不動産屋に聞くジェームスが、この時はずっと黙ったままでした。地下鉄の中でジェームスは言いました。ジェームス、今日は時間の無駄だったわね。私、ねえ、どうして不動産屋に何も聞かなかったの？ジェームス、あんた、部屋入って何も感じなかったの？私、窓から跡地を見たときは、ここには住めないなって思ったけど、別に何も感じなかったよ。幽霊でも見えた？ジェームス、アパートの入り口に着いたときから、ゾクゾク嫌な感じだったのよ。あんたさ、屋上で私が何見たと思う？数え切れないくらいの手が地面から出てたのよ。あのビル、今に投資に立つが頻繁に起こるんじゃないかしら。あれだけ手が出てたら引っ張られるわよ。私のアパートの開かずの間、お札を貼った場所は、人の思いが自由自在に行き来できる場所だそうです。小5の時からアメリカへ来るまでの間、 M 子から許さないって手紙を何年ももらっていて、手紙を受け取った時の嫌な思いは日々の生活の中で忘れた頃、1年が経ち、また手紙が来る生活を長年してきました。ニューヨークに来てからも最初のうちは、もしかしたら実家にまだ手紙が送られてきてるかもってドキドキして、年末年始は眠れないことがありました。でもそのうち忘れてしまいました。父の話とビデオを見て、 M 子母が手紙を書いたり絵を書いたりしなかった時期と、私がこっちで生活している時期はほぼ同時期だったことが分かり、私が M 子のことを忘れている時は、 M 子の私に対する思いも外に出てこないんじゃないのかなと言われ、ああなるほどなと思いました。 T 母の事実は T を除き、初めから効力がなかったのではと関係者一同は言っています。 M 子を思い出すきっかけは、佐伯妹と遠藤君の出現によってですが、 T 佐伯妹が、多分 T 母も、時折自分の意思とは関係なく何かが自分を動かしているような感じになっていたのは、M 子の気持ちがみんなを動かしていたと考えられるそうです。できるだけ早く引っ越した方が良いというのは、1、自分の住んでいる場所に他人の思いが自由自在に入ってくる場所をもう作らないために、2、新たなる生活をすることで M 子のことが薄れていく。そうなれば M 子の動きは止まるであろう、ということだそうです。M 子のことでの動きは現在のところありません。父とも連絡をしていないし、最近母たちの呪いのことも特に私には変わったことはありませんでした。先月会社の引っ越しがあり、ようやく落ち着いたところです。私はあと数ヶ月でグリーンカードを手にすることができるし、ジェームスのアパートの売買も成立して、私とジェームスの引っ越し先も決まり、こりゃ再スタートにはもってこいの春だな、なんて一人で思っていました。相変わらずアパートでは自然現象ではない音が聞こえ、目に見えない人の気配を感じますが、これもあと少しの辛抱だと思うと、暗い気持ちも少しは晴れてきます。4月2日日曜日午後2時過ぎ、引っ越しに伴い、ジェームスのアパートにある各棟一式の荷物を一時的にストレージルームへ預けるために、引っ越し用のトラックを借りて、ジェームスのアパートへ久しぶりに二人で行きました。昨年、ジェームスが鏡越しにベッドの下に男を見て以来でしたが、 家具の配置が大きく変わっていたのでびっくりしました。ベッドは持っていかない、新しく買うとジェームスは家に行く前に言っていたので、鏡は？と聞いたら、あんた何縁起もないこと言ってるのよ、あんなものいらないわよ。言っとくけど、あんたも今のアパートにある家具類は新しいアパートには持ち込まないでよ。持っていくのは電化製品と洋服だけよ、とまくし立てられました。ジェームスと私は同じ年代です。このアパートを売ったお金をローンの一部にしても、購入したアパートの価格はオーバーミリオン。まあ日本でも同年代の人たちは家買ったりするのは珍しくもないから別に驚くことはないんだけれど、30代後半でしがない会社員、グリーンカードももらえてようやくスタートラインに立つ私のこれからの人生はどうなるんだろう。ジェームス、何年ローン組んだのかな、なんて思いながら、ジェームス曰く、結構高かった絵画3枚やオーディオ製品と、ジェームスご自慢の大きなダイニングテーブルセットと、これまた結構高かった食器セット一式と、お鍋10点セットなどを2人でまとめて段ボールの中に詰め込みました。荷物を詰め終わり、ドアマンに荷物を運ぶカートを持ってきてもらい、先に荷物を駐車場に停めたトラックに運んでもらいました。ジェームスが深いため息をついて、これでこの部屋ともお別れね、と窓の外を眺めながらしんみりと言いました。ジェームスの視線が窓の上の位置を見ているのに私は気づきました。そう、手形がついていたあの窓です。窓の上部にあの時と同じように手形がはっきりと、そしてあの時よりも多くびっしりとたくさんの手形がついていました。ジェームスが先に部屋を出て、この部屋を買った人と廊下で話をしていて、私が部屋に背を向けて廊下へ出ようとした時、後ろから強い視線を感じました。帰りのトラックの中、私、さっき窓の手形見たよね。この前見た時よりも手形は多かったよね。ジェームス、見たわよ。あの夫婦、部屋を買った人たち、気づいてないのかしら。私ね、正直さっき、彼らがあれに気づいて、やっぱり部屋は買わないって言われたら、どうしようって思ったわよ。私、あのね、去年あの部屋に行った時、ジェームスは鏡に男が映っていたのを見たんでしょ。今日はどうだった？何か見えた？ジェームス、リビングに鏡が移動していたけど、嫌な感じがしたから極力見ないようにしてたわよ。私ね、さっき部屋を出る時に後ろから強い視線を感じて振り向いたんだよね。そしたら鏡の中に男がいた。鏡に男が映ってるんじゃなくて、鏡の中に男がいたんだよ。あの鏡はリビングにあって真正面を向いているから、玄関のドア付近が映るよね。ジェームスたちはもうエレベーター方向に向かって歩きながら話をしてたでしょ。だから私の後ろには誰もいないはず。鏡には私の全身と私の頭の少し上に男の顔が映って私の方を見てたんだよ。目があったんだよ。ジェームス、鏡の中じゃなくてあんたの後ろに男がついてるってことは考えられない？私、何か私の後ろに見えるの？ジェームス、見えないわ。だけど鏡の中にいるって変な表現じゃない？私、うまく説明できないけれど、あれは鏡の中だったよ。ストレージルームに荷物を預け、部屋に戻ってきたのが夜1時少し前でした。4月21日金曜日。水曜日からティビハゲ親父 DC 社長が来ています。今日で最後なので明日 DC へ戻る。夕方みんなでご飯を食べに行きます。その後ティビハゲさんには家に寄ってもらう予定です。ティビハゲさんには DC でとてもお世話になったので、ディナーにご招待いたしました。彼に何か食べたいですかと聞くと、火鉢ディナーと言いました。火鉢ディナー、田舎のフェイク日本食レストラン、日本人シェフは一人もいない。寮にも日本食とは言えないものが多い。の窓に、火鉢って貼り紙がしてあるのを見かけたことがあります。マンハッタンでは聞いたことないので、似たようなもので思いつくのは、焼肉。ジェームスにコリアンタウンとイーストビレッジどっちがいいか相談すると、ジェームス、火鉢って言ってるんだから、見た目が日本食っぽい方がいいんじゃないかしら。牛角なんてどう？一度行ってみたかったのよ。もちろん、あんたのおごりでね。なんで牛角知ってるんだろう？ってことで、一昨年オープンした牛角に行きました。金曜日の夕方だったからか、日本人らしきお客はほとんど見かけず、ビジネスマンを中心としたちょっと金持ち風のアメリカ人客が多かったです。例の魔法の水のことだけど、呪いが、などの話題が出そうになりながらも、一度場の雰囲気を察して言いたくても言えない。聞きたくても聞けない状態の中、終始和やかに焼肉を食べ、ジェームズ一人がデザートのミルクレープをペロッと食べ、ディナーは終了しました。前置きがなくなりましたが、レストランを後にした私たちは、タクシーにてアパートに帰ってきました。時間はほんのりと暗くなり始めた8時少し前でした。入り口のドアを開けた瞬間、生温かい空気が漂ってきました。嫌な予感がしました。ジェームスが先頭で中に入り、電気をつけ、次にチビハゲさん。最後に私が入り、ドアの鍵を閉めました。朝、家を出た時と変わりはなかったけれど、今さっきまで窓を閉め切ったリビングの中には、大勢の人がいたような感じで、空気が薄くジメッとしていました。ジェームスが窓を開けるのと同時に、チビハゲさんが言いました。チビ、この部屋すごいね。君たち、今までよくこんなところに住めたね。ジェームス、こんなこと初めて。何がいたのかしら。チビ、で、例の部屋はどこ？私、こちらです。と、チビハゲさんを元 T が使っていて、今は開かずの間に案内。チビハゲさんがドアを開けると同時に、部屋の中でガタンと音がしました。彼はドアを開け部屋に入る前に、上着の内ポケットから魔法の水を取り出し、部屋の中にパッパと振りかけました。10秒くらいすると、床からシューッと、埃っぽく白い煙みたいなものが出てきました。部屋の電気をつけて、最初に目に入ったのは、剥がれていたお札。私はチビハゲさんに、目に見えない穴が開いている場所を指さし、そこが霊界に続いている穴だそうです。開花と繋がっているようです。と言い、お札が剥がれたのは、これで2回目だと説明しました。彼は手早くその場所に魔法の水を上からジャーッと全部かけました。前にもかけましたが、魔法の水は床に落ちることもなく、見えない穴の中に落ちていきました。そして、お札を貼り直しました。部屋を閉める前に、私に手持ちの魔法の水を持ってくるようにと言い、私は冷蔵庫の中に保管していた魔法の水をチビハゲさんに手渡しました。チビハゲさんは魔法の水をパッパと部屋の中に巻き、ドアを閉めました。私たちは来週末に引っ越しをするのですが、チビハゲさんは私たちに、チビ、あと1週間、夜は不思議なことが起こるだろうけど、あまり怖がらないように、と言い、引っ越し時の注意事項として、日の出ているうちに荷物を運び出し、部屋を明け渡すこと、荷造りも日が出ているうちに、夜は荷造りをしないこと、と言いました。魔法の水はやたらと使わないこと、手持ちの物があと少ししかありません。最後、 部屋を出てドアの外側からドアを閉める前、残りの魔法の水を全部かけてからドアの鍵をかけることと言いました。昨夜11時過ぎにちびはげさんは宿泊先のホテルへと戻っていきました。あと1週間、夜は不思議なことが起こるだろうけど、あまり怖がらないようにと言われ、非常にビビっていた私たちですが、その日の夜はいつもと同じく誰かがいるであろう気配を感じ、小さな物音が聞こえました。慣れてるはずのことなのに、なぜか昨夜は怖かったです。明け方トイレへ行った時の出来事です。元 T の部屋のドアが開いてました。昨夜貼り直したお札が剥がれていたのが見えました。部屋の窓は閉め切ってあったし、ドアは部屋の中から外へ押し開けるようになっていたので、部屋の外から強い風が当たらない限りドアが開くことはありません。昨夜は朝から小雨で、夜はかなり強い雨が降っていたので、キッチンの窓を閉めていたので風で部屋のドアが開くことはないはずなのに。私はお札を貼ってドアを閉めました。そしてトイレへ。トイレから出たら、また部屋のドアが開いていました。この部屋はドアノブについているポッチを押すと鍵がかかるようになっており、ドアノブをひねると鍵が解除されます。私はドアノブのポッチを押してドアを閉めました。鍵が閉まったか確認してリビングに戻りました。ジェームスはまだ寝ていたし、時間も早かったので私はまた布団の上に横になりました。数時間が経ち、私は眠ってしまったのですが、何これというジェームスの声で起きました。声は廊下からだったので、もしかしてまたドアがと思い、ジェームスの方へ行くと、やはり部屋のドアが開いててお札が剥がれていました。私は魔法の水をちょろっとかけてお札を貼り直し、お札の上にお皿に盛った粗塩をお餅として乗せ、ドアノブのポッチを押してドアを閉め、ドアが開かないのを確認しました。ジェームス、あと1週間だけど、ワイに頼んで新しいお札を作ってもらったらどうかしら。私、そうだね、今日作ってもらえるか聞いてみるよ。その時朝8時を回ったばかりで早かったので、11時過ぎに Y さんに電話をしました。お札はすぐには作れない、早くても夕方になるけどと言われ、夕方会うことになりました。ジェームスに見せたいものがあるから二人で一緒に来てと言われました。夕方 Y さんと会ってお札とお清めをしたお塩をもらいました。昨夜ちびはげさんが言ったことと今朝の出来事を話しました。わーい、言いにくいんだけど、これからが正念場だから。部屋のドアが暦よがしに開き、お札が剥がれているのは、霊が自分はここにいるよと私たちに知らせていて、ふざけて怖がらせることはよくあることだそうですが、私たちが体験しているのは、霊は霊でも幽霊ではなく生き霊なので、マイナスの念が込められているから立ちが悪いと言われました。間違ってもそっちがそうならこっちも強気で行くわよなどと挑発的な態度を取ってはいけないと言われ、わーい、まさかとは思うけれど、ふざけ半分にお別れパーティーなんて計画してないでしょうねと問われ、ドキッとしました。実は先日無事グリーンカードを取得しました。こんなに早く来ると思わなかったので、かなり浮かれている状況がずっと続いていて、自分の心の中が浮ついてて、どこかおちゃらけている感じでいっぱいなのです。あと少しで長年住んだこの部屋ともお別れだし、夜ジェームスと二人きりだと心細いので、リックやスコットを呼んだり、あっちのお宅にお邪魔する日々がここ数週間続いていて、話題はいつも M 子のことや T 母、佐伯母、妹など 数ヶ月前に私たちの目の前で起こった出来事を中心として怖い話サークルの集まりになっています。 Y さんに指摘された通り、さよならパーティーのことを考えてなかったと言ったら嘘になります。ジェームスがこれからもっと変なことが起こるってどんなこと？と聞くと、いきなり目の前に霊が出てくることはないと思うけど、ラップ音が今までよりも大きくなったり、明らかに誰かが歩いている足音がするとか、声が聞こえるとか、そういうことが起こると言われました。必要以上に怖がらないこと、絶対に挑発的な態度を取らないこと、ふざけないことと注意を受けました。霊は生き量も含めてらしいです。自分が見たいものだけしか見ないから、事実とは異なる状況を見ていることがあるそうです。引っ越しのことは分かっていないはずと言われました。つみはげさんが荷物のパッキングは昼間、引っ越しも昼間のうちにって言ったのもそういう意味だったのかなと思いました。その日の夜23日、バスルーム、キッチン、リビングの電気とテレビをつけて寝ました。午前3時頃だったと思います。キッチンでお皿がぶつかるような音で目が覚めました。耳を澄ましているとキッチンを行ったり来たりする足音が聞こえました。リビングの前まで来て立ち止まり、またキッチンを行ったり来たり。リビングに新しく結界を張ったので入ってこられるんだと思いました。ジェームスの方を向くと彼も起きていました。話しかけようとしたら、シーッと人差し指でジェスチャーをされました。ケーブルのリモコンを指さしたので、ジェームスに渡すと、私はテレビに背を向けていました。ジェームスはテレビのボリュームを上げました。たまたま場面が歌を歌っているところで、部屋中に音が響き当たりました。その瞬間、ピーンと張り詰めていた空気から解放された感覚になりました。気がついたら朝でした。引っ越しも無事に終わり、ようやく落ち着きました。引っ越す前のことを書きます。4月25日朝、起きたら高熱で体中が痛くて吐き気や頭痛がして、火曜水曜と会社を休みました。風邪の症状ではなく原因不明です。夜、変な現象が大きくなった時だったので、明るい昼間でも一人で家にいるのは嫌だったのですが、人間、体が弱っている時に、お化けがどうのこうのって言ってる場合じゃなくて、もう、とにかく起き合えないんだから、お化けが来ようが、音が聞こえようがどうでもいいよって、開き直るものなんですね。週末に、いきなり目の前に霊が出てくることはないと思うけど、と言われてから、私はニュージャージーのジェームスのアパートで見た鏡の中の男の顔と、昨年末に父が持ってきたビデオの中の M 子が寝ている顔が自分に付きまとっているような錯覚に陥り、シャワーを浴びている時などは上から顔が覗いたらどうしようと変な想像をしていました。もしかしたら寝ている時に金縛りになって目を開けたら男の顔が私を見下ろしていたらなど恐怖はあるのですが、それよりも体中が痛くてどうにもなりませんでした。ジェームスは、なるべく早く帰ってくるから、と言い、会社へ行きました。火曜、水曜とも、昼間一人で家で寝ていた時、キッチンに人がいる気配を感じ、音が聞こえましたが、怖いと感じるよりも先に、具合が悪くて、それどころではなかったです。ただ、トイレに行くのは怖かったです。水曜日の夕方、ジェームスが帰ってきたときに、会社にあんた宛の手紙が来てたわよ、と言われ、白い封筒を渡されました。前の会社の住所から転送されてきたその手紙は、宛名がラベルだったので、何かの DM だと思ったのですが、スタンプが薄くて地域名が読めなかったけど、消印が日本のものでした。差出人は書いてありませんでした。嫌な予感がしました。封筒を開けると、見覚えのある写真が数枚出てきました。 小学3年生の時の遠足やクラスの集合写真でした。 M 子や遠藤くん、佐伯くんや私が写っていました。封筒の中身は写真が数枚だけで手紙が入っていませんでした。写真は全部で5枚、4枚は小学校の時のもの、もう1枚は M 子が旦那さんと一緒に写っているもの。赤ちゃんを抱いていました。 M 子が抱いている赤ちゃんは赤ん坊の頃の私でした。写真が合成かどうか知り合いのカメラマンに見てもらったところ、合成ではないと言われました。子供が9歳になった時、自分と同じように怪我をするのか、それとも9年後の私に何かが起こるのか、 M 子が私に何を言いたいのかが分かりません。 M 子からの手紙を受け取った後、相変わらず人の気配や音は聞こえましたが、特に大きなこともなく引っ越しの日を迎えました。ジェームスから新居に隠れ家は持ち込まないようにと言われていたので、スーツケース2個とテレビとプレステだけが私の荷物でした。新しいアパート内では変な音や人の気配は感じません。でも外に気配を感じます。今こちらは21日の午前3時過ぎです。最初の頃書いたと思いますが、私には霊感の類は全くありませんでした。昨年の10月からの出来事でなんとなく感じるようになったり、パッと何かが見えたりするようになりました。今住んでいるアパートは18階です。バルコニーがあるので夜中に外に出て景色を眺めると、自分と同じ位置の目線に視線を感じます。じっとその場所を見ながらちょっと目線を上にそらすと、ぼやーっと顔が浮かんできます。女の顔です。はじめは M 子か佐伯妹、もしくは佐伯母か T 母だと思っていましたが、違いました。その女はジェームスの視界に一時入ってきていた目に特徴のある女でした。生き霊だそうです。余談ですが、新しいアパートの家具類はジェームスがすべて購入しました。ローン月々いくら払うのかな、月々のメンテナンス費、管理費いくらだろうなど、金銭的なことは何一つ聞いてなかったし、私が支払う家賃の値段もなんとなく受けずにいました。万が一月々1300ドルとか言われたらどうしようって思ったりもしました。しかし私がそんな心配する必要はありませんでした。ジェームス、なんと会社で雇っているインターンの子たち専用の短期滞在の部屋として会社に部屋を提供したのです。今のアパートは2ベッドルームなので、個室のマスターベッドルームが2つに、リビングが1つ、ダイニングキッチンとバスルームが3つあります。マスターベッドルームにはそれぞれバスルームがついています。私の部屋はいずこに？あんたと私はリビングよ。今までも同じ部屋で2億してたんだから文句ないでしょ。その代わり家賃はいらないわよ。だけど公共料金は支払ってよ。マスターベッドルーム2つを会社に借り上げてもらい、月々のローンと管理費が会社からの経費で収まるようにしたんだそうです。さすがオカマ、転んでもただでは起きないですね。さすがジェームス、あっぱれです。これ以降内崎さんからの投稿は途絶えています。5月26日に雑談スレイやった書き込みでは、いつも私の投稿を読んでくださっている皆様へ、いずれどこかで公表したいと思っていますが、事情により書けないことが半分以上あります。それは M 子に関する霊的なこと、ジェームスや私の前に現れた女の生き霊が誰なのか、いろんなことがあるんですけど書けません。どうして書けないのかの理由も今は皆さんにお知らせすることができません。
ジャンルもスタイルも 年齢も距離も超えて、さまざまな音楽がステージ上で交差する。イマジナリーミュージックフェス、
オトガメフェス2017クロス。
オトガメフェスは音楽好きによる本気のバーチャルミュージックフェス。今年はクロスをテーマに、プロアマ問わずさまざまな活動をしているアーティストが一堂に会し、熱いライブステージを皆様にお届け。
配信開始は2017年11月4日。この日の夜には
今年もやります。
配信開始記念生放送。距離を超えて同じ時間を共有しながら盛り上がろう。
今年の出演アーティストは、
春、
笹山、
Q フロムサン、
ザ・ナチュラルキラーズ、
DY、
ゆみゆみパラダイス、
四ツ谷楓、
アシャ、
洗濯日和、
コロ、深夜&ワンヘッドトゥーハンズ、
川上、
ジンタ、
畑崎陽平、
ジョンジ、
横井圭、
メイク、
新崎、
クモ、
アニマルキャスター。
今年で5回目になるおとがめフェス。これまでのおとがめフェスも無料配信中。すべてのおとがめフェスに関する情報は、おとがめフェスポータルサイトと検索して、特設サイトをご覧ください。
あなたが聞いた時がライブの時間、それがおとがめフェスです。
おとがめフェス2017クロス。
いかがでしたでしょうか。さて、ダルトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見ご感想その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。はい、口酒さんね、やっと終わりました。長かったですね。あの11回ですから、ほぼ半年やってましたねこれ。いや、こんなにかかるとね、正直思ってなかったんですよね。それでもまあ、8回ぐらいで終わるかなと思ってたんですけどね。まさかの11回でしたね。はい。また次からね、あの適当にダラダラとね、なんか読んでいこうと思いますんで、ね。それでもいいという方は、まあよろしければまた聞いてください。では、この辺で終わりにしておきます。さようなら。
それは絶望に空を仰いだ狼少年の話。愛しこ羊まるで池には何をも知らず微笑むばかり。君は子羊まるで残酷、僕に似合わぬ知らなければ、この痛みも何もまた知らぬのに、無慈悲な髪を僕がこんなにも何かを望んだのは初めてなのに、俺さえも叶えてはくれぬのか、今宵も月はそう昇る。熱望に身を焦がし。
最近の若いもんはとか、私たちが若かった頃はとか、それって誰が悪いの？時代？世代？政治？世相？そんなの知らねえよ。今を前向きに生きようとするすべての人たちへ、 DY サードデジタルシングル。 I don't know.